火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーでファイナンシャルプランナーの正橋直美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて2回目の今日はですね、運用って面白い。
はい。
私も運用という話何度もいただいておりますけれども、なかなか一歩踏み出せずにいるんですけれども、これやはり面白いものなんでしょうかね。
面白いですね。はい。一時はその節約とかどちらがお得みたいなご相談多かったんですが、
はい、
今そこからなんかこうシフトされてですね、資産運用どうお金を貯めていったらいいかとか、あとどう金融商品を選んだらいいかというご相談が増えてきているのが現状ですね、うん、
私もその話よく聞きます。
あ、そうですか、はいはい、金融商品の情報はたくさんあるんだけど、そもそもっていうところがなかなか学校とかで学ぶ場がなかったの で、何を選ぶかというもう少し手前のところからいつもお話をしてるんですが、
はい、
私が就職をした10年前はですね金融機関に定期預金すると 5% 6% の金利がついてたんですよ。
結構大きいですよね。
うん、そうなんです。でその頃は10年ぐらい定期預金で置いとくと軽く倍になったり、それが 5% 6% という世界なんですが、今預貯金は 0.02 とか 0.03 なんです。
ですよね。
うん、なので果てしなくゼロに近い、
はい、
じゃあどうするかということで、例えば日本の円だけではなくて外貨を取り混ぜていく、
うん、
その外貨各国の金利を考えるときにその国の国債金利を見るというのが基準になってくるんですけれども、
はい、
日本の今10年国債直近だと 0.407 という数字があります。
ほぼゼロですね。
はい、ほぼゼロですねアメリカ10年国債は今 1.925 という、
結構魅力的ですね。
そうなんですよ。これここ数年ですごく低くはなったんですけど、それでも日本に比べると、うん、というところがありますね。円だけじゃなくて外貨ということを考えたとき、まず米ドル、その次に選びやすいのが豪ドル、オーストラリアになるんですが、
はい、
そちらの10年国債が 2.329。
これもいいですね。
そうなんですよ。一体そのどんな結果になるかという具体的な数字を考えたときに、今自分の手元に100万円あったとします、
はい、
で10年国債10年経過していくらになるかというと、かけるさっきの金利なので4万700円増えてます。
4万700円、
うん、10年、
10年です
か。で、はい、ですね。米国の 1.925 だとそれが192,500円で、さっきお話した豪ドル、オーストラリア10年国債になると232,900円。
なんかすごく魅力的な数字になりましたね。そう
なんですよ。なのでどこにお金を置くか、何をツールとして使うかでこれだけ違ってくる、
うん
うん、お金を増やす方法はいろいろあって、自分が働くとかいろいろあるんですけど、資産分運用の分野ではお金が働いてくれますので、
はい、
どうやって働いてくれるかっていうことを選ぶだけでこれだけの差が出てくる。
考えますよね、どれにしようかっていうのは。
そうなんですよね。わからないんですって、相談したかったんですっておっしゃる方が多いのは、さっきお話したように、少し前までは日本も 5% とか大台だったので、
ええ、
そんなに考えなくてよかったです ね、
う
ん、
そうですね。
どこでどうしようが大体もう一律だったりしたの で、今はこれだけ違いが出てきているので、
はい、
きちんと自分で考える必要がある、
うん、
特に期間が長ければ長いほどその差が大きく乖離していきますので、しっかり考えるということが大事です、
うん、例えばこのあたりを考えるといいよというポイントというのはありますかね。
そうですね、分散ですね。
あ
で、金利が日本国債より高いからといっても、今度は為替円対その外貨ドルだったり豪ドルがいくらで両替できるのかっていう為替が分単位秒単位で動いてますから、
はい、
そこは自分で頑張っても動かせないとこですんでね、うん、自分がお金を使いたいときにすごく円高だったら、両替したときに戻ってくる円って少なくなってしまう。
そうですね。
うん、まあ、基本は円高のときに外貨を買い、円安のときに円に戻すというのは基本なんですが、
はい、
そのタイミングが分かれば誰も苦労しないわけで、
そうです
よね、はい、なので分けるっていうことですね、うん、いろんな通貨に
ということですので、皆さんも資産運用分からなかったら正橋先生にご相談いただきたいと思います。
はい、
今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーでファイナンシャルプランナーの正橋直美さんでした。